皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月2日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、トランプは中国とロシアを敵にしないと言っているが、というお話です。もうあと11月のアメリカ大統領選挙まで1ヶ月ちょっとであります。選挙延期っていう話も結構ありましてですね、20年11月の選挙でね、実際にはバイデン勝ってないんで、偽大統領ですね、これ決着させるってことと、24年選挙は不正選挙がまかり通っちゃってんで、これクリーンにしないと正しい選挙できないんで、軍が出てきて、選挙はちょっと半年ぐらい延期だという話は前からあるんですけども、どうもそうなんじゃないかって声もまた強まってきましてですね、そういうふうにしないとやっぱりうまくいかないんでしょうな。でも、日本にとってみるとですね、本当に負け組にずっと くっついてやってきたわけですよね。ディープステートみんな負け組なんですよ。エコノミストだとかフィナンシャルタイムズだとかニューヨークタイムズだとか、あれ全部負け組なんですね。もちろん日本の大手新聞も。だからこういうのばっかり読んでるとですね、ソ連崩壊した時の、ソ連共産党の機関紙プラウダを読んでた人たちと同じ状況なんですね。あるいは第二次大戦の終わる太平洋戦争の時ですね、日本の新聞が、日本は絶対勝つんだと最後まで言ってたのを、そのまま信じた人たちと同じ感じ。あるいはドイツ民主共和国、東ドイツはソ連崩壊の1年前に突然西側に吸収合併されちゃいましたよね。あの時だから東ドイツの共産党ですね、あの人たちは投げ出されるわけですよね。あれと全く同じ構図にあるわけですね。なんて言いますか、こういうなんか構図っていうのは、時々ありますよね。明治維新って言いますか、大政奉還の時ですね。あれ徳川慶喜が京都でやるんですね。と江戸城は留守の家老しかいないわけですよ。で突然なんかその京都からですね、早馬っていうんですかね、こう飛脚が来てですね、大政奉還となった。そしたらもう江戸城の中大変だ大変だと、一体何が起こってんだって大騒ぎになるわけですね。でそれを聞いた各藩の連中も大騒ぎになって、で京都も同じなんですね。京都にその幕府方の人たちもいましたから、なんか慶喜大政奉還しちゃって、でこれどういうことだっつうんで、そのままなだれ込むように戊辰戦争ですね。でこれ始まったら慶喜がですね、船乗ってさっさと東京帰っちゃったわけですよね、江戸にね。だから総崩れですわね、あれね。というか、ことにみっともないことの当時になりましてですね、この間もちょっとね、遠山号でも言ったんですけども、明治維新のことちょっと話それるようですけどもね、日本にはもともとですね、そのスサノオノミコトが天照大神の、元に入ったという物語があるんですね。精神文明が天照大神、それから物質を持ってたのが、いろんな武器とか持ってたのがスサノオですよね。この武器武力が、精神世界のアマテラスを倒して征服するんじゃなくて、武器物を持ってる方がこの精神性の高い人たち感服して、その下に入って、すなわち物はですね、正しい精神 を持つ者が使う道具となると。これがですね、スサノオノミコトがアマテラス大神のもとに入るという、その非常に重要な結論ですよね。すなわち物が精神を駆逐するんじゃなくて、精神が物を良き道具に使おうということ。だからあの時だってですね、イギリスがやってきてね、アメリカもやってきます、オランダもやってきますが、あれをですね、当時の日本の精神文明を担っている天皇だとか幕府が感服させられなかったところに最大の問題があるわけですね。結局だから、そのイギリスアメリカと同じぐらいの精神性だったと言われても仕方がないですわね、これ。なんでアマテラスがね、スサノオをね、下につけたみたいに、当時のイギリス、アメリカを感服させて、日本の下に従えることができなかったのかと。 まあ、荒唐無稽のように聞こえるかもしれませんけど、それが日本の神話ですからね。そういう精神性が昔あったってことでしょう、アマテラスとスサノオの頃は。そういうのがもうないわけですよ。だからもうめちゃくちゃですわな。以来150年でたらめの限りを尽くしてですね、今日まで来て何百万人も結局戦争で死んだわけですよね。で、今頃になってまだ戦争だ戦争だって言っていて、どうやって勝とうかってわけですな、戦争に対して。勝てる見込みなんか全くないのにですね、戦争だ戦争だって未だに言ってるわけですよ。でトランプもですね、この間言ってましたよね、その中国とロシアは敵にしないと。トランプ自身がもう次の大統領で、今も臨時大統領ですから、臨時大統領であれ次の大統領で、そもそもバイデン・ハリスなんてのはいませんから、あれ偽物ですから。すなわち選挙結果を捏造して勝手にですね、大統領副大統領をその殺傷してる連中ですから、そんなもん存在しないわけですね。うん、だから連邦議会だとそれを認証した連中だから、あれも全部偽物ですよね。その犯罪者ですよね、反乱側でありますから、そもそも存在しないんですよ、そんなものはね。したがって、だからこの何て言うんですかね、在日米軍とか在韓米軍のね、力をこう、まあ、後ろ盾な気持ちになってですね、ロシアと戦え中国と戦えって言ってんだけど、そっちの方の大将がね、敵にしないって言ってんだから、日本だけ戦うなんてできませんね。これってあの東ドイツの構造と全く同じだとお気づきです皆さん。東ドイツはその西が怖いからですね、ベルリンの壁作って対峙してたわけですな。ところがですね、その西はまあ、あのアメリカのブッシュですな。で東はロシアのあれゴルバチョフですよ。これが手握ったわけですよ。手握ってね、和解したわけでしょ。なのでアメリカとロシアもあのソ連は戦わないと。ソ連はね、まあ、国を変えると、ロシアに変えると、連邦制に行くと。でまあその時ね、約束するんだな、あの東側に西は進出しないって。この約束はまあその西側見事に破るんですよ。でそのまあ後島は今つけなきゃならなくなったんですが、しかし東ドイツにしてみればですね、うん、西と戦う最前線にいたわけですよね、ベルリンっていうものがあってさ。でソ連が後ろにいて、こういうと戦ってるつもりだったら、ソ連がですね、まあ、勝手にですね、西側と和解しちゃったわけですよ。で完全に下駄外されて国なくなったのは東ドイツじゃないですか。同じ構造だと思いますよ、今の日本は。今の自民党の石破なんかだってですね、未だになんかですね、あんな党版アジア版 NATO がいいとかね、グアム島に自衛隊駐留させるとかですね、なんかわけのわかんないこと言いまくってるわけですよね。そもそもアメリカがロシア中国と戦わないって言ってんだから、ソビエトのゴルバチョフがね、ほら西側とは戦争しないって言ってんのと同じじゃないですか、あれ。だったら東ドイツだけね、ソ連を頼りにこれから西と戦うなんてバカなこと言ってたら国なくなるだけじゃないですか。全くもってですね、本当にですね、トンマにも程があるんじゃないかと思って見てんですね。まあしかし、まあ所詮そんなもんですね。さっき言ったように、この明治維新の時からですね、そのなんかあの武器は優秀だからって、この武器手に入れてね戦えばいいみたいな、そんな安易な発想でやってるわけですよ。だからそのせっかくね、アマテラスとスサノオのあの神話があるっつうのに、その精神なんかも全く消え果てて何にもないわけですな。だから所詮その末裔でありますからね、まあそういう結果になんない明らかで、ですからまあ滅びるのも明らかなんですね、正直言ってね。もう誰も何も手を出せませんですよ。どうせこれトランプなら今までの悪事全部ね暴いてきますから、息になって向こう側についてやってたわけでしょ、これ。バイデン側について、で、あのブダノフっていますよね、あれ、あのウクライナの情報長官、あれと仲いいわけでしょ日本は。まあ、とんでもないことやってきたわけでしょそれ、はっきり言って。全部バレて全部責任取らされますわな、これ。まあですからね、その戦うどころの話じゃないんだよね。頭下げてですね、一緒にやらしてもらえる許可を取るとこですらね大変だ。東ドイツなんかの場合もですね、結局ですね、あれまあ西に合併されて、あまりいいことなかったんだな東はな。だからね、今なんかこの間起きた東ドイツ側での、旧東ドイツのところの地方選挙、州議会選挙で、あれ与党負けましたよね。旧西ドイツの方のね、与党負けたじゃないですか。だからあれまた今度電撃的にですね、東ドイツで独立するかもしれませんよね。だいたいロシアはとにかく失地回復で、90年の東西ドイツ統合のところまでね、ロシアの勢力圏に戻すつもりだし、でトランプはロシアと戦わないって言ってんだから、逆にそのね、NATO 側といいますか、東ヨーロッパ、西ヨーロッパ、中部ヨーロッパ、北部ヨーロッパ、南部ヨーロッパでね、 ロシアと敵対的な政権はトランプ自身が潰していくでしょう。ね、トランプが身内の粛清をやってロシアと戦わない姿勢にしない限り、ロシアが戦争でこれをね屈服させることになっちゃうんだから、戦わないって言ってんだからトランプが潰すわけでしょ。同じことは日本でもあるはずですよ。韓国だ日本だがですね、いつまでもね、まあね、カマセイヌみたいにですね、中国やロシアに対してバンバンバンバン吠えてらですね、てめえらいい加減にしろと蹴飛ばしてくるのはあれロシアの方だ、あのトランプの方だと思いますよ。戦争しないって言ってんだから、そういうことになるでしょう。それを見越してですね、日本だってちゃんとね憲法9条あるわけだし、別に軍事同盟なんかねもう戦争で終わったわけですから、その原点に戻ればいいだけのことで、何をしのほの言ってんですかね、全くね。でやっぱりなんて言うんでしょうかね、やっぱりこの最近のね政治家は相手と話ができないとかさ、もうゲのゲになってんだな、その暴力以外のコミュニケーションできないと。向こうがそういう人だからって言うんだけど、それ反対だよね、自分がそういう人だからだろだって中国もロシアもちゃんと今やってんじゃないね、戦争しないでちゃんとやってんじゃないですかね。こんなカマセイみたいなバカなこと言ってんのは日本だけでしょね。一番下劣なのが日本の政治家じゃないですか。全く恥ずかしいにも程がありましてですな。昔なんか私疑問に思ったことありましてですねまあ戦争日本を始めて18年ぐらいからもう本当に負け込んでいくんでしょ、昭和18年ね。で20年に敗戦ですけども、この間のまあ、政治リーダーと軍のリーダーの話ってほとんど残ってないんですね。もちろん記録の見ればね、誰がその大将で誰がその中将で少将でって全部ありますよ、ね、大臣が誰だと記録見りゃあるんだけども、その当時の人たちの活躍の様子って一切戦後伝わってないわね、まあ、戦争負けたからってことあるし、結局は負けに至るまでの小さなドラマにしか過ぎなかったんだよね。18年間20年ぐらいのあれの間は、まあ、それ当時生きた人たちは一生懸命やったんでしょうけども、しかし歴史的に見れば負けの中に負けの中の、まあ、ブラックホールに落ちていく中での一ドラマにしか過ぎなかったんだね。そういうふうに考えたらですね、特に清和会内閣ですよ、森内閣以降の日本の政治っていうのはね全く同じで、崩壊に向かってねブラックホールに最後落っこってって空中分解するまでの小さなドラマにしか過ぎないんだね。だからそれまでにね、いろんな苦痛が日本人にも世界にも広がったでしょ。アメリカも戦争やって組んでやっておりますからね、多くの人が死んでまた難民にもなってね、日本は戦争しないで済みましたけども、経済的に多くの人が苦しんだ。でもこれもですね、言ってみれば崩壊へのブラックホールに落ちていく一プロセスだったんですね。だから被害はたくさん出ると同時に、それをやった人たちの記憶っていうのもあまりなくなっちゃって、言ってみればその他大勢のね無能な連中の仕業だったんだと。企業も役所も政治もね、無能な連中がですねデタラメやった挙句の果てのね、まあ、結論だったということになってるわけですよね。他に何もないでしょ、あっきりと思い出さないでしょ、あまりにもバカすぎちゃってこの間の連中がですね、まあ、そういうことだったということなんですよね。ですからまあ日本はアメリカの属国でやってきて、そのアメリカがねもうてめえらいい加減にしろと、独立するんだと後ろから蹴飛ばしてきてるわけですよ。まさに東ドイツと同じでしょう。私確か2000年ぐらいに書いたですね、若い人たちを犬死にさせないための経済、確かそんな名前だったと思うんですが、あの中に日本は東ドイツみたいになれますよってはっきり書いてありますよ。あの時から感じてましたよ。日米安保のことだってあの当時からですね、安保いかがなものかと、90年代終わってね、でやっぱりそのオバマの時に、オバマクリントンの時に異常に進出しちゃったんだよな、あのバルカン半島のこととかですね、中東のこととか深入りすぎちゃって、ものを分かってる人たちはですね、これやばいぞと、手引くしかないぞということは分かってましたよ、当時からですね。だからもう向こうのなんとなく雰囲気でですね、いやこれはもう日米安保終わりだし、でこれ日本はそんなこと言われたらお手上げで、これから日米安保でねしっかり稼ごうなんて思ってる連中がねのこのこ出てきた頃だったから、いやこれは東ドイツになるなとなんか思ってたんですよ。で当時と違ってインターネットもね、まあ出だしの頃ですから、まだあんまりそのね、人々は見てないし、しかも自動翻訳とかまだないからね、英語情報だと日本人よくわかんないから、まあ日本だけ全然異質なね情報空間にいたわけですから、あこれは東ドイツになるなと思ってましたら、案の定そうなりましたな。25年前と何も変わってない、その通り進んできただけのことだったんじゃないですか、これはっきり言って。ですからまあとにかくですね、中国とロシアを敵にしないとトランプ言ってるわけでありますから、日本が敵にすることはできないわけですな。 まあ、高い精神性を持ってゼロからの、まあ、立て直しだと。トランプはまあ今のアメリカもね、これゴア産だってことを言うでしょうから、まあドルだってそれは米国債だってそれはゴア産ですもんな。それは日本が戦争負けた時と同じだよ。日本だってほら戦争負けた時さ、そもそも日本円をね大暴落させちゃって、日本円を持ってるさ外国人にえらい迷惑かけたでしょ。あれ日本の国債だとかね、国内の分払ったかもしれませんが、海外の連中だって結構持たせてたんだから、日本円大暴落して紙くずにさせちゃったでしょう。それから逆に植民地だとか外国に持ってたね、植民地会社の株だとか債券だとか、あれみんな紙くずになっちゃって、日本の方もさ随分財産失いますわな。ああいうなるわけですよ。まあ、明らかでしょ、かつて歴史がそこまでやってんですから。でもその程度ですよ、はっきり言って。そこで終わりですよね。あとは再生するだけなんだから。で今回マッカーサー来ないんだから、自分たちでやればいいわけですからね。いわゆる逆コースってのはないわけですよ。でしかも今回はその安倍派がひっくり返ったわけでしょ、完全にね。安倍派がひっくり返っちゃったんだから、それはもう昭和22年から始まる逆コース全否定ですよね、これね。ちゃんと全部ついつまってんですよね。だからまあ真面目に、ね、やっていけばいいわけで、やっぱり日本にはそのアマテラスの下にですね、サノーが入ったって大変な神話があるんですよ。日本は精神性の高い国でね、どんな物質文明だってですね、その下に入るんだって話があるわけですよ。そうしなきゃな、その力は日本にはあるし、それが日本なんだっていうの神話でしょ、あれ、はっきり言って。それから国防だってですね、塩蜜の玉、塩振りの玉でやるわけですよ。ご存知ですか、あれ。その勝負玉って紅白の玉でしょ。あれ実はですね、沖縄の琉球王が持ってるね、竜の玉と九の玉、塩蜜の玉と塩振りの玉、豊玉姫と玉より姫のことなんですよ。この2つの玉で海の水をね上げたり下げたりしながらね、敵を滅ぼすのがね日本の本当の国防なんですよ、昔から。海伝いにやってきますからね。だから見てください、沖縄戦なんかですね、沖縄の周り米軍が船でやってきたのにですね、波一つ立てはしないな波一つ立てはしないで、そのまま占領されちゃったじゃないですか。消滅消費が出てこないんだよ。結局当時の昭和天皇だって誰だってですね、そんな塩水塩振りのために感応するような霊力って言いますか、心力持ってなかったってことで、もうそれそのものはもう敗因でしょう。もう全くさ話にならないわけでありますよ。ですからもう全部やり直しでですね、一番原点をね見据えて立て直せば絶対この国は立ち直らないですよ。でそれやれば立ち直りますよね。えだからそういうふうに考えてくると、まあ考えてみれば武家政権っていうのもですね、まあいろいろありですな。精神性高い部分もあるけども、まあやっぱりですね、幕末ぐらいになりましてね、いろんな思惑を持った連中が海外と組んでさ、まあそれでその自分の金儲けに走り出すでしょ。武器をね仲介していくらになるとかさ、まあそれは信長秀吉家康の時もね、スペインと組んでなんて連中もいましたから、まあそういうのがいつもあるわけで、腐敗でしょそれ、はっきり言って。国賊ものでしょ。そういうのがやっぱりねあったらね、これ絶対うまくいかないわな。ということはやっぱり国内の統治に問題があったってことですよ。国内の精神性の弛緩緩みがですね、まあ最大の敗因だったっていうことなんですな。まあそういうことを考えるとですね、まあやっぱりなかなかですね、もうこれをそのまま継承するっていうわけにいきませんな。これいくらやったってですね、また負けるだけでありますから、こんなことやってらんないわけですね。でも本当にですね、新しい風が吹いていくことは間違いないですね。ディープステートを潰して戦争や潰してと、まあフィナンシャルタイムズだとかね、エコノミストだとか、本当にまあ潰される側だからね、あれだけ読んでたら全く分かんないですけども、しかしその迫力たりはすごいものありますな。日本人だってディープステートで仕事したい人はたくさんいると思いますよ。分かってると思いますよ。あら、これ本当にすごいことなんだなと、分かってて言わないだけだと思いますけども、はい。でもそれがもう実際に形になってきてるわけですね。ですからまあ今後ですね、日本としてもいろいろ考えていかなきゃいけないし、でとにかくもうね、体制が変わるしかないですから、今慌ててね何党で減ってくれたなんて全く意味ないわけですよ。誰がいるかってだけですよ、今は。誰がいるかっていうことで緩やかに横につながってね、で政治なんか一番最後ですよ。政治は最後の結論ですから、やっぱりなんか民の世界からねちゃんとしない限り政治なんかうまくいくわけないわけで、で経済についてはね、日本なんかはまだまだ他の国に比べればいい方だけども、まあ、民の力も弱ってきてますしね、ここも立て直す、するわけだし、政治に権威がない、宗教に権威がなければ、ここは何言ったって一つも動きませんからね。 大企業も経営者なんか全然権威がないでしょ。そこは何言ったってさ、何にもさ国民は動かないわけよね。そうするとやっぱりまあこれは分かる範囲で横から横に広げていくと、横に手を組んでというやり方以外になかなか考えようがないですもんな。まあ世界もですから同じように今もがいてると思いますね。とりあえずアメリカにやられないようにするだけやってね。まあだからこれからみんな一斉に考えて行動すべき時だと思いますけどね。日本も新しい時代が来るんだろうというふうに思っております。というところで今日の、藤原直哉の日本と世界に一言、トランプは中国とロシアを敵にしないと言ってるがということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。